まあ、人間がですよ、人生っていうのを生きる上で役に立つもの、実用的なもの、ためになるものっていうのはやっぱりいるわけですよね。でも先ほどから破れるとか言ってるところはですね、その実用的なもの、役に立つもの、ためになるものということではもう解決ができないことが私たちは出会うんですよ。役に立つこと、ためになるもの、例えば私ですね、お坊さんですよ、知っているところのお坊さんがわざわざ書いて送ってくれたのがあって、文章を読んでみたらね、何万ラブで言うたって腹は膨れんじゃないかって、何万ラブ何万ラブでいくら言ったって病気は治らんじゃないか、苦しんでる人にはおにぎりでもパンでも配った方がマシだということが書いてあったんですよ。あ、そうか、まあそれはそれでわかる、できることならそれもしたいよね。でもそこはね、やっぱりね、彼もまたそこの壁の中にあるんでしょうね。まだ若いですこの人も、でもね、その壁はやがて破れますよ。でね、やっぱり我々のお坊さんというか先輩たちもね、やっぱり何度もそういう壁に当たってきてると思うんです。壁に苦しんでる人見たら物を配るなり、包帯やら医療品を配るなり、食べ物を配った方がマシじゃないか、何万だもなんか言うて回って何なるかっていう理屈ももちろんわかる、だから人生を生きる上では役に立つもの、ためになるものがいる。でもね、こんな話があるんですよ。これはお釈迦様じゃなくてね、禅宗の方で、禅宗で言うとね、一代目のお悟りがお釈迦様なんです。お釈迦様の心をそのまま丸々受け継いだのが二代目が大箇所尊者、三代目が阿難、受け継いでいくんです。お悟りの心丸ごとを一子相伝といって、お前だ、師匠から弟子に、弟子からまた弟子にと受け継いでいくんです。第28代目のお釈迦様の心を受け継いだのが菩提達磨、達磨大師、達磨大師がですね、中国まで来たんです。仏法という極意、一番中心となるところをね、インドから中国に伝えようって来た。で、最初に寄ったところが梁という国、そこで武帝という、武は武士の武です。まあ戦争が強いんでしょうね、王様がいた。この方がこの達磨大師をお迎えした。で、外国から来た飛び切りの人だからお寺を建ててやった。そして大事にした。立派な人がいるとですね、そこに人が寄ってくるでしょ。で、この方からまた外国のことも聞けるでしょ。そうすると国が栄えていくから、わざわざインドから来た飛び切りの、まあ、文化人というか宗教家、この方をとても大事に扱ったわけです。お寺を建てた、500人のお坊さんをつけた、500人のお坊さんが食べていけるだけの田んぼ畑をつけた、寺を建て、塔を建て、僧を500人にあしらい、田畑を寄付して、そこに大きなお寺ができたわけですよ。で、ある時梁の武帝という王様が寺に来るわけです。 こんだけ寄付したんだから、なんかもうちょっとこうなんかないかな、ただただただお経をあげたり、修行をしたりしてるだけだから、なんもないんだろうかと思ってね。王様にすればなんか物足らなかったんでしょうね。で、ダルマ大師に会いに行くんです。で、なんて言ったか。寺を建て、塔を建て、僧を養い、経を読む。これ何の功徳ありや。ズバリ聞いたわけですよ。わしはお前のために寺を建ててやり、塔、まあ五重の塔とかね、塔を建て、寺を建て、塔を建て、僧を養い、500人の僧を養い、田畑も寄付した。これ何の功徳ありや。って聞いたんですよ。何と言ったでしょうか。ダルマは言うた。いや、と見て、仏法無垢だろくって言った。無垢毒、何のためにもならんって言ったんだ。そしたら、じゃあ悟りとは何か。って言ったら、隠れん無償、隠れんというのはカラーッとして青空のようにさっぱりして何にも求めん心、これじゃって言った。そんなスポンサーの俺に何にもないなんて言うやつはお前は誰かって言ったら、知らんって言ったら、もう取り尽くしまわないわけよ。ね、仏法無垢毒、僕ねこの言葉はやっぱり、ね、好きですし、これやっぱ本質的に間違ってないと思うんです。あれそれは禅宗やからとか言うんじゃなくてね、やっぱり一遍そこを通らないか、ためになるかなんかばっかりやってたらどうしてもね突き抜けていけんとこがあるんですよ。死ぬのなんてやから、ね、この人生を豊かに便利にお金持ちになって楽しく暮らすんだったら、そこまでが人生ならためになるものは詰めないんでしょ。ところがね、さっき言いましたよ、地面が割れるわけよ。70年も80年も一生懸命やってきて、っていうのがピシッとここに亀裂が入るわけですよ。もうすぐ別れぞ、お前ももうすぐ死ぬぞ、慈悲がパーンと割れた時ですね、役に立つ立たんちゅうものも一切力がないんですよ。お金があろうが、家や敷居が大きかろうが、田んぼ畑があろうが、もう何の力もなくなるんですよ。だからためになるかなんかばっかりやってたんじゃ超えていけんです。これ超えていけない。まあそこまでは彼言わない。さすがですよ、やっぱな。言わないよ。ぐどぐど言わん。寺を建て、塔を建て、僧を養い、経を読む。これ何の功徳ありや。仏法を無垢だ。悟りとは何か。隠れ無償、神に対するは大層、知らない。神じゃ王様ですよ。お前が誰に物言ったのか、知らん。言ってダルマは寮という国を去っていくんです。ああ、ここには分かる人おらんかった。やっぱりためになるかならんか、役に立つか立たんか、そういう受け取りしかできん人のとこやったらもうおれん。この仏の悟りは渡すことはできん。去っていくんですよ。そしてスーザン少林寺に行くんです。これ少林寺憲法の師ね、少林寺行くんです。でね、仏法無垢毒っていうのはいただいてみたらね、親鸞様言ってますよ。記入、功徳、大崩壊、 昇進へありますよ。金融空独大崩壊って。ということは、何万ダブを言えるようになったら、これほどの功徳の宝はありませんよ。円満特合感染症、円満に完璧に一つ欠けなく備わっている本当の功徳はお念仏しかありませんよという功徳におっしゃってますから、功徳はもうこれ以上の功徳はないという功徳があるんだけど、でもためになるかならんか、役に立つかならんか、儲け話かよく話か、そういう話では合わないんですよ。いっぺん超えながら、そういう意味じゃね、やっぱりね、脱ぐんです、破るんです、そこを破るんですよ。いや、我々のだからお坊さん方も、ね、破ってきたんですよ。それは人間だから長生きがしたいとか、いいものを食べたいとかいう心はやっぱあったでしょうよ。でもそれを破って破って破ってね、お釈迦様の心にやっぱりその心が知りたいってきたんですよ。だから我々もね、浄土真宗はね、優しい仏教よって言うけどね、そうかな僕はそうと思わない。ああ何万ダブを言えばよかったかって言ったら、たったそんだけでよかったですかなんか町と物足らんかで、浄土真宗念仏何万ダブはね、優しい教えたち、優しいけど大変よ。やっぱりなんで大変、こっち側がね、いっぱい鎧を着てるわけ。阿弥陀様の側はね、もう何もないの。私の宝は全部やる、今日やる、今やる、極楽の宝は全部やる。いやいや、極楽どころか、この我が命さえもお前に全部やる、今やる。阿弥陀様は隠し事何もないの。ただこっちの方がね、鎧がいっぱい来てるわけ。ためになるものはないか、役に立つものはないか、どうしよう、覚えたらよかろうか、いろいろやるもんだから、どんどん難しくしてるわけ。でね、まあ、皆さん、仏法無垢道って、これは僕はね、これが中国仏教のね、中国全仏教、全宗仏教のね、スタートですよ、これ。スタートの爆発ですよ。仏法無垢だ、好きじゃー、僕は。スカッとしてる。こっから来いって言うわけ。一遍捨ててこいって。これをね、禅宗の言葉じゃね、こういうんですよ。一遍死んでこい。そのね、こそこそした心がある間、大きな仏様の心はね、もらえん。その計算する心、それをね、どっかに死んでこい。だから禅宗の坊さんですよ、なかなかね、返事してくれなかったのよ。返事せんからね、だるまさんって言ったら、手も足もない格好になってるでしょ。手も足もあったんですよ。今、選挙運動で今使いますからね、だるまさんが。選挙事務所にですよ。こうやって、こうやって。あの目がないのよ。目だけが真っ白で、眉毛、くげーって、眉毛で、手も足もないだるまさんがありますけども、もうだるま、五大だるまはもともと中国全仏教の禅宗の禅よ、全ブディズムの第一祖、お釈迦様から数えたら28代目、うん、で、ああこの領という国の王様がこのぐらいだから、ここでは無理じゃつって、スーザン少林寺というところに行かれて、じーっと座っちゃったっていうんですよ。こうやって、それが免疫9年っていうから、9年間これという弟子が見つからなかったんだな。だから免疫だと壁に面して で座ったままじゃったから手と足が腐しもたちんですよ。そんなことはないでしょ。おしっこにもうんこにも行かれたんですよ、やっぱり。その9年間座ってね、うんこもしなかったことはないでしょう。もだけどこれ伝説です。そのぐらい癌としてその自分の姿勢をね曲げなかった。そこにですね、人工エカって人が来るんですよ。人工じゃって菩提達磨です。手も始まったんですよ、インド人ですよ。でそこにおられたらですね、人工エカという方が会いに来たというんです。で、安心の道を教えてくださいって言うわけですよ。で、この人は中国人だから、儒教とか、それから仙人のほら長生きの勉強とか、いろんな各方面を渡り歩いてこられたちゅうんですよ。各方面、特に儒教とか、老荘思想ちゅうんです。そういったの、一通りずっと勉強してこられたけど、どうしても安心ができない。だから最後やって、もう最後はあのインドから来られたお釈迦様の後継ぎという方に私の一生を託そう、あの方から答えをもらおうと言ってですね、来やったわけですよ。そして私に安心の道、ほら今日は安心の話ですからね、安心の道を教えてくださいって言うんだけど、返事をせん、返事をせんの。何日訪ねて行っても会うてくれん。またこの今日も夕方もダメか、また次の日も行ってもまた会うてくれんから、またダメか。よし、もう最後じゃ、今日は会ってくれなかろうがどうだろうが、もう帰らずにこの場にずっと立ってるぞって心を決めたわけです。そしたら雪が降ったで、腰まで降ったで、腰まで降っても、 もう帰らん、答えやってくれるまでは帰らん。それでもね、後ろを向いてくれんかった。あの日本で、あれ国宝じゃないですか、雪舟という、雪の船って書くの、雪舟というお坊さんがね、絵を描いてますよ。絵か断臂の図っていうのが、掛け軸です。だるまさんがこうやってですね、こう、僕は眼鏡、もうなんか、と、絵かはね、どうして、手を振り向かせたい、何回言わせたいと思ったけど何も言うてくれん、何日来ても。だからどうしたかった、ここから剣を抜いてね、腕を切って、自分のこれが覚悟でしょ、こう頼むち、こうちゃう、ほら物乞いのこうです、こうしよう、我に安を与えたまえ、安心の安ですよ。こうしよう、我安を求めて未だ安を得ず、こうしよう、我に安を与えたまえで、腕を差し出したというんですか。で、接種の上ではね、ここから血がさっさ落ちてるんですよ、雪の中に。こっちからも血が落ちてるんですよ。だから初めて向いた。そして何て言ったかって、 その安心したいという心を持ってこいって言ったわけ。お前は心を安心させたいんだろう、その心を持ってこい。はってするんですよ。心は求めても持ってくることができません。つまり心は捕まえることができません。心は求めても売ることを得ず、求めるという字がこの字です。ここは爪です。ここは根です。心じゃさ、これが私の心ですって、ほら握ってこの心を、これを安心させてくれって、こうすることができないということじゃないでしょうかね。この字は求めても得ず、お前がそんだけ安心がしたいって言うなら安心したい心を持ってこいって、わしが安心させてやろうじゃないか、初めて口聞いてくれたわけだ。そんだけ我一生一生の間安を求めて安を得ず、ああすれば安心じゃろうか、こうすれば安心じゃろうか、これが足りたら安心じゃろうか、これが揃ったら安心じゃろうかと、ずっとやってきて、中国のいろんな教えや考え方も勉強してきて、いろいろやってきたのに、まだ心が安心にならん。だから最後の最後でだるまさんのところに来て、なんとか安心くださいって言ったら、そんないいとなら心持ってこいって言うた。心を持ってこようと思うけれども、捕まえてあなたに出すものがございませんって言ったんですよ。そうですよね、我々の心ってね、ほんと不確かなものですよ。昨日はね、薬のことで心配してね、あ、薬どこ行ったって言ってるの。こんなにメガネがないって言ってるの。こんな携帯がないって言ってるの。いかがですか、私自分の携帯に電話してですかよ。携帯がわからなくてね、固定電話からですね、固定電話からで、って言ったら、あ、リンロンなんだ、リンロン、ああ、あったこんな娘が笑うわけですよ。お父さんが探すのはね、携帯とメガネと車のキーやねって、ね、どっか身をこじりかねかん、これかねかんと、携帯とメガネと車のキー。だからこの娘がいました、お父さん、こんなキーホルダー、車のキーも、これで、はいはいってね、返事をするキーホルダーを付き合いよ。便利やろな。そのなんでな、こっちをしたあっちをしたまあね、エカさんはそんなじゃなかったかしれんけど、でも似たようなもんですよ。こっちをしたらまた次がこっちが心配、こんなこっちが心配、てんてんてんてんと転ばれ回ってる、この心はね、捕まえようがございませんって言ったら、だるまが何て言った、我、南紀に安心し、終われりって言ったの。終わったんですよ。これがね、終わったんですよ。我はお前に安心し、終われり。つまり、心がないって言った。そこじゃあったわけだ。ないものにお前は心配しとったじゃんし。捕まえようがないものを、なり回しとるんじゃんし。捕まえようがないものを撫で回して、なんとかしょうでしとるんじゃっちゃうわけですよ。だからまあ短いよ、だけどね、鋭いのは、我何時に安心し終わりはっでね、やっぱカメラに打たれるわけですよ。まあ魂のカメラにバシーンって打たれて、あ、そうか、 つまり仏法は無我にて候。我の心をどんだけ撫で回しても安心という心はないんです。これを昔のお坊さんがですよ、いろいろ例えてるの、ね、どげ例えたかって言ったらですね、隣の坊さんが一生懸命お経を読んで修行しよったって、お前何の修行しよるかって、心を磨いて悟りを開くんです。あ、そうかって、そこへんにあった墨をね、あの消し墨をこすり始めたって、何なさってんだって、あ、墨だって、どうするんですかね、なんぼ吸っても黒じゃんちゃったって同じことや。お前の心にはね、案は出てこん。どんだけ吸っても心の中からね、これでよかったという安心は出てこん。これですよ、我お前何時に安心しよう、我りっていうことは、その前があったからですよ。一つ一つ大事よ。我一生安を求めて安を得ず、点々と歩いて生きてきたけど、安心という心をいただくことができんで今日まで来ました。死を乞う、乞うには切実ですよね。死を乞う、我に安を与えたまえ、言ったらそれを腕を起こしてして知らしたから、その心持ちきたれ、安を与え、その心持ちきたれ、安心したい安心したいと言うなら、その心をここに持ってこい、わしが安心させてやろうとおっしゃった。ほっと思って、あれ持ってきやがらん、捕まえた途端どっかに行ってるんです。メガネのことで安心した途端にこの車の気がないですけど、車の気がない、あ、見つかったら財布がどこやったね、まあ、似たようなもんですから、から次に動いてるところをこれですがってできませんよ。だからそこじゃ我を何時に安心し終われり、捕まえきらんものがね、人間の心よ。そこでね、人工エカという方がと、あ、もがちこと悟るんですよ。我が心の中には安心はなかった。ここ大事よ。破れたよ。我が心をどうかしたら安心があると言って、一生懸命一生懸命組み立てたり外したり、組み立てたり外したりしてる。で、なんとかためになるもの、役に立つもの、いいものいいもの全部揃えてきたら、なんとかならせんか、なんとかならせんかでしてたのが、どんだけやってもこれで良いという心は私の内側から出てこないって破れたの。そしたらそこじゃ、仏法中お釈迦様の方はね、無我という方だ。我が心をね、いじくり回す方ではない。我が心をいじくり回す方ではないんです。そのままを阿弥陀様が投げ込め、いやいや、もうこの手の中じゃ、お前はこの手の中で、ね、泣いたり笑うたり生きてきたんじゃ、阿弥陀様の手の中で生まれてきて、手の中で出会ったり別れたりして、この人生を負ったんやって、負ったんやって、ここに。だから大丈夫、名を唱えよね。もう一つ言おうか、あのな、縦の方よ、このこれ禅問答って言うんです。禅問答、わけのわからん問答のこと、まあ、こっち禅問答みたいで言う、ね、こ とダルマさんの問答ですよ。何言っちゃった、どこが悟りなの、どこがよかわけわからん、禅問答みたいに言うんですよ、ね、例えて言うとね、こういうことですよ。人工絵画という方がね、死を頼みます。一生求めてきてもまだ安心という心はありません、私に安心という心をくださいという歌。例えば私の心、じゃあその心を持ってこいと言った、うん、そんだけ安心したいならその心を持ってこいと言った、だから人工絵画が言うた、言うた、私の心というのは浮雲のようで一刻一刻形を変えておりますので、雲は捕まえてつなぎ止めることができませんね。雲や霞をですよ、縄で縛ることができますか。雲の形を今このまんまで止まれということはできますか。できませんがね、と言ったのと同じことよ。ねえ、いい、ここわかる。雲は捕まえることができませんって言ったわけよ。これ僕が自分の言葉に直したの。だって旦那さんなんだ。空は動かんと落ちたのよ。お前は空の中で動いとってよ。空からこぼれた雲がおったかし。この空の中でお前はね、クリンクリンクリンクリン変わっとったんや。お前雲ばっかり見抜かねて。雲は捕まえても捕まえてもこぼれていくがね。でも見てみろ。空からこぼれたことがあるか。空は動かんぞ。空はこぼさんぞ。どうだ。たとえで言うとこれですよ。あ、その雲を全部どげん変わっても包んでいる空があるちことですか。そうじゃ。お前はジタバタのままでよろしいちことですよ。お前はジタバタのままでよろしい。死ぬときはやじゃやじゃし泣いてもいい。もっといい医者おらんのかって叫んでもいい。ね。どっちでもいいじゃね。何万なこと言ってもいいの。どっちでもいいの。ね。あの人は何万なこと死んだからよかったねとかね。あんまそんな、そういうね、ちっちゃいもんじゃないの。死にたくねって言ってもいいんです。嫁さんに向かって子供に向かってありがとうって言ってもいいんです。どっちにしてもですね、阿弥陀様は私たちの心というのは雲です。雨雲になったり夕焼けになったり筋雲になったり入道雲になったり、コロンコロンコロンコロン変わるこの心、この心をだからほら、求めても得ることを得ずつの、この求めるの自覚やの爪ですもんね。雲は捕まえることができませんっていう、まあ、僕は直したのだよ、意訳、私なりの翻訳じゃなくて、ただダルマが言うと空は動かんのちね。だから私のレベルでね、私の雲を捕まえようっちゅうとこでね、勝負できない世界があるの。雲を捕まえて苦悩を何とか収めよう収めようというのは人間の我。ところがね、仏様のね、お救いの世界というのはね、桁外れなんです。だから、ああ、雨雲でもよか、入道雲でもよか、雨でも霧でもよか、青空でもよか、どんな時もわしからこぼれんぞという。分かったでしょ。これが何万なぶよ。それがあの姿じゃ、こうやってジタバタしてもよい、横を突っ張ってもいい、横を突っ張ってもいい、まだ金儲けがしたらいい、 いいです。どんな心でも起こりますよ、この心は。でもそれをね、どうのこうのおっしゃらないの、桁外れ。そして大丈夫よ、元からあなたの命は生まれてきたことも死んでいくことも喜びも悲しみもご主人や子供に出会えたこともこれと別れていくところもまた向こうで会えるというところも全部受け止めてある。任せよ、こっちが我が名を唱えよ。いいですか。ここでね、やっぱり、ね、何万だを言わなきゃいけない。いや、ここで、ね、今だけど、あなたのご自分の家で、うん、ここでね、いい、あ、今日は天子先生からいいこと聞いた。空は動かんどっち込んで行ってみようか。ダメよ、ダメよ。お前の心は雲じゃ。だけど空は動かんどっちね、いくら言ったって、ダメよ。あ、そげなことで、覚えんでよかと。すっとこれに捨てて帰ればいいの。じゃなくてね、やっぱりね、何万だ、何万だ、何万だ、何万だ、何万だってね、念仏するの。朝昼晩、この頃私嬉しいのがね、もう違うかな。あ、もう。あのね、この頃、あと5分あってよかった。この頃で嬉しいのがね、ご門徒の方の中で、住職、何万ダブを言うようになって、夜が眠れますっていう声を聞くのが嬉しいんです。はい。お参り来られた方にね、一緒にお正真儀あげました後に、お聞きするんです。お正真儀をあげて、今日はお父さんのご主人の命日ですね。今日は何週間ですね。じゃあ一緒にお正真儀をお参りしましょうねってあげる。で、こっちを振り向いて、ご文章かご和算を読む。そしてから、ようこそよきゃったですねって話した後に、何万ダブ何万ダブと、我が家でお一人の時にお念仏が出ますかって聞くんです。これが聞けるようになってきた私も。前は聞けんかった。だけどこの頃はそれしかないと思って。結局ですね、一人の時、一人の時間にお念仏が出るか出らんかですわ。ここを抜いたらどげないよか話もですね、もう聞いしまう。どげないよか話を聞いても、どげないよか本を読んでも、はい、吹っ飛びます。いや、人生の事件ってそれなもんですよ。人生の事件ってのは、思いがけなくドカンと来ますよ、なんかなんか。その時ですね、あの本になんて書いてあったかな、なんて、もう間に合いませんわ。だからね、一つしかないんですよ、一つしか。妙光寺にお参りして、婦人会や、総連会や、門徒会で何度も何度もお弔問を重ねてこられた方も、今日初めての方も、一つしかないんです。一人の時に、一人の時間に、ということは、おトイレでもいい、風呂場でもいい、夜中に目が覚めた布団の中でもよい、お散歩しててもいい、車運転しててもいい、いつでもよい。さっき夫婦喧嘩した。それでもいい。焼き肉を食べた。それでもいい。酒飲んで酔っ払ってる。それでもよい。一人の時ですね。何万だ、何万だ。何万だ、何万だってね。言ってますかって聞いたらね。ある時、ここに二人のご婦人が座っていた方がですね。はい。朝と夕方、お仏壇に線香をあげるときに何万だも言いますってお返事があったんですよ。 で、そこで私が、ああ、それはありがとうございます。よかったね。声が出るっていいことよね。ね、
声が出らんのが闇なんです。
闇という字。音が塞がってる。音が破れないの。さっきから破れる話してますけど、ためになっとかならんとか、何万だぶどん言ったち、一円のお金もならんじゃねえか、腹は膨れんじゃねえかっていう人は閉じてるんです。また理屈の中にいるんです。でも念仏というのはね、破れるんですから、ね、どうにもならん自分の心じゃというところで、いっぺん避けたらいいんです。破れたらいいんです。その方がね、次に行けるの。もっと広いところに行けるの。だからこれはね、闇という字はね、破れんちゅう字ですよ、これ。音がこの中でじーっと閉じ込められてる字、これ。ところがね、あなたが一人の時ですよ。誰も見てない、誰も聞いてない時ね、合唱もしなくていいよ。お念じも泣きゃないでいいよ。ダンマンダー、ダンマンダー、ダンマンダーって言ったちゅうことはね、仏様が出られたのよ。阿弥陀様が、いや、我が願いが叶った。あなたの声になりたかった。あなたの口から出たかった。永遠の親はここにおるぞ。永遠の親はここにおるぞちゅう親様がね、あなたの声になりたかった。あなたと一つになりたかった。それが何万ダムで出たらね、まず誰が喜ぶ？阿弥陀様が喜ぶ。ああ、よう言うてくれた。今度はあなたのお父さん、お母さん、先に行かれた方々がね、極楽から手を合わせて、よか時が来たな。生きてる時に言えるようになってよかったってね、向こうで喜ばれる。そしてあなたが何万ダム、何万ダムって言ったらね、あなたのね、氷のように固かった闇がね、溶けていくんですから。だからこの人がね、言ったのよ。あのね、何万ダム言うのって。言います、言います。朝と夕方、お仏壇で線香あげたとき言いますっておっしゃったから、ああ、ありがとう。声が出るのはいいね。声を出そうねって私が言いました。で、その後に言ったの。じゃあ今日からはね、お仏壇のないとこでも言うようにしようね。は？仏壇のないとこで言うんですか？おっしゃったから。いや、仏壇のないとこでも言うのが念仏やわ。寝ても覚めても命のあらん限り、いつでもどこでも場所をはばからず、口から仏様が出るのが仏教じゃわ。何万だぶと言うてごらん。はぁはぁって、ここでごまかしてきた。はぁはぁ。そういえば、うちの母は、風呂場で言っておりましたって。うちの母は、風呂場で何万だぶって、風呂湯船で浸かりながら言いおりましたかって言ったら、もうあなたはその母より上だろうがって。お母さんの年よりも超えだろう。何万だぶ言ってごらんね。ですかねですかねってね、もじもじしたから、せっかくだから、あのね、仏壇があったら何万ダムができるという癖は早く取りなさい。今日まではこれ稽古じゃって、これからが本番じゃって、ええな、国立病院、藤本病院、医師会病院に、仏壇を持って入院した人はおらん。それ都城ですよ。あなたが具合が悪くなって救急車が来る。待ってくれ待ってくれ、仏壇も持っていくって言って救急車を乗せてくれんよ。いいか、肝心要が一番大事な時に仏壇はないんだぞ。最後は集中治療室じゃ。ガラス張りの部屋かもしれんどうち。そこには仏壇を持っていけんどうち。ね、もう取ってしまえ。もちろん仏壇も大事するよ。 お寺に行って仏様を拝むのも大事するよ。だけど何のための念仏かちゅうたら、あなたがどんな時もあなたの口から出てあなたを守るという阿弥陀様のお約束が本願じゃ。本願な、その本願があなたの口から出るのが念仏じゃ、ね、あなたの口から出て何万だ何万だとなったあなたの声にはね、永遠の仏様が溶けてるわけ。どこまでが私かどこまでが仏様かも区別がないの、隙間がないの。私と仏様が二ともが溶け合って何万だ何万だと出てる。それが今度私の耳に入って大丈夫だ、そのままでよい、もう助けてやる、受け取ってやる、ね。だからね、これを本気で聞いてくれる人が出てきたね。そしたらね、住職何万だろういうことになりましたら夜が寝れますが、どんなに立派なお説教よかですね、私はこれが嬉しいんです。このたった一言の中にね、もうなんかその人が入っとっとですよ。その人が旦那さんが亡くなり一人暮らしとかね、見えるんですよ。お一人暮らしで一人で夕食も食べてる、ご飯も一人で作ってるっていうそのお姿が見えた中でですね、布団の中で何万だ何万だ何万だって言っておられる。これ以外に浄土真宗はありますか？ここを取ってしまったらね、今日までの全部が壊れるよ、壊れるよ。婦人会活動をしました、門徒会活動をしましたって、これは全部ね、このためじゃ。だから今日のお話これで終わりますが、スピリチュアルって言った、スピリチュアル、一番魂っていうのは、魂っていうことは、あなたが一人の時間で何も隠さんでいい姿のあなたの時ですよ。悲しいなら悲しい、寂しいなら寂しいという、そのもう何も隠し事のないあなたの時ですね。けどお念仏であなたが守られているんです。何万だ何万だ、これがね、宗教の極致じゃないですか。宗教の極致ってね、それやるしかないんですもん。麻子先生からよく話聞いたから白紙して終わろうなんてしなくていいの。お帰りになってですね、何万だ何万だってお布団の中で言ってくださればね、はい、それでいいんです。じゃあ何万だ何万だ、また明日お会いしましょう。